ございます。はい、では感謝します。メッセージを語る前にまず一言お祈りしたいと思います。ハレルヤ、天のお父様、主よ、あなたの皆を褒めたたえ、心から賛美いたします。今日こうしてみんなこの教会に集って、あなたを礼拝にしに来ました。あなたに礼拝を捧げに来ました。どうぞ一人一人に必要な御言葉、私たちの生きる糧となるその御言葉をどうぞ語ってください。そしてどうか僕を主よ、良き通り札として用いてください。あなたが語りたいこと、またあなたが一人一人に伝えたいことをしっかりと僕が伝えることができますように、どうぞ今この礼拝を始めから終わりまでどうかあなたが導いてください。この時を感謝して愛する主イエスキリストの御名によって祝福書をお祈りします。アメン。僕はメッセージを語るのは人生で2回目です。前回は去年の7月にメッセージをお語りしました。前回は罪と向き合うことについてメッセージをお語りしました。罪とは何なのか、そして罪を知って私たちは悔い改めを知りました。またその悔い改めとは神様の一番の私たちへの愛ですよね。そのことを前回はお語りしました。で、今回のメッセージはですね、タイトルが栄光から栄光へと、なんか歌ありましたね、賛美ありましたね。すごく好きな賛美なんですけど、栄光から栄光へとというテーマでメッセージを語りしたいと思います。私たちクリスチャン、ほとんどはもうみんなクリスチャンの方なんですけど、クリスチャンになる過程で、元から僕はクリスチャンホームで育ってきました。またそうでない方もおられると思います。クリスチャンになる過程で、まず神様と出会ってない人たちがクリスチャンになる過程は、イエス・キリストが自分の救い主と告白し、受け入れる信仰告白ですよね。そして過去の自分を捨て、これからの新しい自分、神様と出会った新しい自分と向き合っていく、それがクリスチャンになる過程、またスタートですよね。その新しく生まれ変わるという意味で、僕は前の教会ですかね、で聞いたことがあって、人は古い自分と新しい自分がいる。新しい自分っていうのは神様と出会ってからの自分、古い自分っていうのは神様と出会う前の自分。人はこの古い自分と新しい自分と戦っているっていうふうに聞いたことがあります。で、この戦いが信仰生活だと思うんですよね。そして私たちはこの古い自分を殺さなければいけない。で、新しい自分でしっかりと完全に作り変えられなければならない。それがイエス・キリスト、またイエス様に似た姿へと変えられていく意味だと思うんですよね。クリスチャンは、みんなこういうふうに聞いたことありますか？クリスチャンはすごく平穏で、そんなに波がないみたいな、穏やかみたいな感じのイメージを持たれつつあるんですけど、そうではなくて、クリスチャンの人生は波乱万丈。神様と出会ってから始まる人生っていうのは、穏やかよりも真逆、波乱万丈だと思います。なぜならイエス様の人生も波乱万丈だったから。イエス様は荒野も通られ、いろんなところを通られました。だから私たちが神様を受け入れた時、瞬間から私たちはイエス様が通られた道を通っていくんですよね。通らされるんですよね、嫌でも。またそのイエス様が歩まれた道を通ることによって、私たちは作り変えられます、イエス様の姿へと。すごく作り変えられるっていうのは、自分自身じゃなくなるんじゃないかなって思いがちなんですけど、そうじゃない。一人一人に持っている素質、それも特別に残しつつ神様に似た姿へと変えられる。みんながみんな同じようになるんじゃなくて、その一人一人、神様は絶対一人一人に特別に同じように作られてません。みんなそれぞれ性格もあり、いろんな面があると思います。身長高い人いれば低い人もいるし、そのような一人一人のいいところを 生かしつつ神様は変えられていきます。またそのイエス様が歩まれた道を私たちが通っていくとき、ここで必要なのが自分自身を十字架につけること。ここで聖書を開きたいと思うんですけど、マタイの16章24節。それから弟子たちに言われた。誰でも私の弟子になりたければ自分を捨て、自分の十字架を追って私についてきなさい。でまたガラテヤ2章20節。生きているのはもはや私ではない。キリストが私のうちに生きておられるのである。しかし、私が今肉にあって生きているのは私を愛し、私のためにご自身を捧げられた神の御子を信じる信仰によって生きているのである。アメン。マタイに書いてある自分を捨て自分の十字架を背負って私についてきなさい。そしてこのガラティアにある御言葉、このガラティアではイエス様は十字架にかかりました。またその十字架にかかったと同時に私たちも十字架にかかりました。イエス様が死なれました。そして私たちも死にました。そして神様は3日目に神の力でよみがえりました。生き返りました。そして私たちも生き返りました。それは今私たちが生きているのは神様が僕たちの中心にいるから、神様の愛が私たちに注がれているから。神様の愛が注がれていない人なんて誰もいない。みんな一人一人、神様の知らない人でもみんな神様の愛が注がれています。神様はその人を愛しています。そして自分自身を捨て自分の十字架を背負って私についてきなさいっていうのは、神様は僕たちの心の中心にいるならばもう何もいらないじゃないですか、もうハッピーじゃないですかってなるんですけど、でも現に私たちは今この世で生きている限り肉の欲、世の欲が今度邪魔をしてきます。そこで私たちの戦いが始まるんですよね。そこでの信仰の生活での戦いが始まります。クリスチャンになりたての人たち、ベビークリスチャンというんですけど、その人たちがまず一番の戦いが僕は聖日礼拝を守ることだと思うんですよね。今まで日曜日は友達と遊んでた、恋人とどっかデートに行ってた、またプライベート自分の好きなことをしてた。日曜日っていうのは世間的にはもうほとんど休みですよね、会社っていうのは。そして唯一友人とか友達と唯一休みが合う確率が高い、みんなが休みだから日曜日に出かけることが多いと思います。そこでクリスチャンになれたての人たちは戦いがあると思うんですよね。教会に行かなければならない、でも自分はこれがしたい。そこでベビークリスチャン、クリスチャンになりたての人たちが一番に当たる戦いだと思います。でもそこで神様を第一とするなら、友達と遊びたい自分のしたいことも捨て神様を第一にすることが大事。第一のことを第一にする、聖書に語られている、まず神の義と神の国を求めなさい。そして神様が言っている戒めは、心を尽くし精神を尽くし思いを尽くして父なる神様を愛しなさい。そして神様を愛するように自分も愛し、自分を愛するように隣人も愛しなさい。この聖書全てが言っている戒め、御言葉、神様はこの3つだけを言っていますよね。それは前回もお話ししました。第一に神様を求めなければ、第一のことを第一にできなかったら第二第三のことなんてできない。いきなり第二第三なんていけない。第一を第一にすることによって第二第三ができるんですよね。だけど僕たちはいつの間にか人を見てしまう、自分を見てしまう。会社の問題があったら人のせいにしたりとか、友人関係もなんか人のせいにしたりとか、どうしても人を見てしまう、または自分を見てしまう。ああ自分こういうとこ嫌やなとか、自分を見てしまう、人を見てしまう。そうじゃない。まず第一に神様を見上げること。周りは関係ない、まず第一に神様。そうすると第二第三のことができる。 どんだけ授業で成功しても、どんなに素晴らしい信仰があっても、どんだけ素晴らしい威厳を語ったとしても、山を動かす信仰があったとしても、その人に愛がなかったら無に等しいですよね。全てに愛がなければ無に等しい。めっちゃいい言葉ですね。だから僕たちは一番に神様の愛を求めましょう。この世で生きる限り問題なんて山ほどいっぱいあると思います。だけど第一に神様の愛を求めましょう。人っていうのは愛してる時が一番の幸福だと思うんですよね。もちろん愛されている時も嬉しい。でも人を愛している時ってすごく幸せじゃないんでしょうか。人を愛している時、この人のためやったら死ねるとか、よくドラマとか映画とかでもあるんですよね。好き、もう愛してる、この人のためやったらもう死ねる。それは一時の情欲の愛に過ぎないんですけど、でもその一時の情欲の愛でさえも力があるってことを皆さん分かってください。その人を愛している、その人のために死ねる、その時は本当にそうかもしれないですよ。本当に死ねるかもしれない、愛してるから。でもその一時のその愛でさえもその人を動かす力があるっていうことを分かってください。その愛には、ペテロがイエス様に、いや私ついていきます、私ももう一緒に行きますよって言ったけど、ペテロは鶏が鳴く前に3回神様を知らないと言いました。でもその時のペテロは本当にもう死ねる勢いだったと思いますよ。イエス様のためだったらもう全然行きますよって。でも鶏が鳴く前に3度知らないという、いざ局面に達した時に知らないという、また人を裁いてしまうっていうこともあると思います。このメッセージを作っている時に、本当にイエス様っていうのはジェントルマンというか本当にかっこいい人だなと思いました。それがある御言葉の箇所があるんですけど、ヨハネの8章ですよね。ヨハネの8章で、すると律法学者たちやパリサイ人たちが勧誘をしている時に、捕まえられた女を引っ張ってきて中に立たせた上、イエスに言った、先生、この女は勧誘の場で捕まえられました、モーセは律法の中でこういう女を石で打ち殺せと命じましたが、あなたはどう思いますか。この時パリサイ人たちはその勧誘をしている女性を捕まえました。本当ならばこの女性は石で打ち殺されなければならない、それが律法の掟ですよね。でもパリサイ人たちは、目的は女じゃなかったんですよね。目的はイエス様を惑わす。ここでもしどう思いますかって聞いて、イエス様がもしここでイエスと答えたら、自分自身を否定することになりますよね。自分は救い主だって来てるにもかかわらず打ち殺せっていうのは自分自身を否定している。またそこでもノーって言ったら律法を守ってないっていうことになるんですよね。だからここでイエス様はイエスとノー、どちらを言ってもアウトのピンチの危機の状況なんですよね。それでもその時イエス様は地面に字を書いておられました。字を書いて、そこで書かれてたのは律法ではないんじゃないかなと言われてはいますけれど、そこでイエス様は言いました、あなたたちに罪がない人がいるなら、じゃあこの女性を石で打ち殺しなさいって決め台詞ですよね。そしたら一人一人そこから立ち去り、残ったのはその女性でした。そしてイエス様は言いました、行きなさい、もう罪を犯さないようにね、私もあなたを罰しない。ここでイエス様は、いいよ、あなたの代わりに私が裁きを受けるから、十字架を受けるから、いいよ、もう罪を犯さないようにねって、あなたの代わりに私が裁きを受けるから。ここをね、僕はこの御言葉の箇所、ここのことは知ってはいたんですけど、改めて追求していくときにもうすっごい深いなと思いました。神様の愛が、そんな十字架にかかってくださったイエス様に対して、まだ私たちはその罪を 犯し続けている。それは前回もお話しました。クリスチャンになって私たちは窮屈だと思いますか？いいえ、逆ですよね。損とは思わない。むしろ神様と出会って私たちは永遠の命をいただいた。また本当の勝利、本当の喜びの人生をいただいた。クリスチャンになって後悔することっていうのはあるかないか。でも僕は最初初めて神様と出会った時、神様を信じたのが中学2年生の頃でした。そこで最初は思ってました。ああ、もっと遅くにイエス様を信じればよかったなって。こんだけ早く知ったらもっといろんな戦いがあるし、それやったらまあ30ぐらいまでちょっと好きなように遊ん で30ぐらいから神様を出会ってればよかったなっていう、それまで自分の好きなようにしたいなって思ってました。だけど今はすごくでもそれ感謝しています。僕が中学2年で早くに神様と出会えたこと、それは感謝しています。もちろん苦しいことは30で神様を知った人たちにより多いかもしれないけれど、クリスチャンになって歩む人生は、そう、神様御言葉で語っている、私は世の光であり、私に従ってくる者は闇の内を歩くことなく命の光を持つ。一見苦しそうな道だとしても、でも僕たちが歩んでいる人生っていうのは決して暗闇ではない。神様は言っています、命の光を持つ。そしてあなた方はこの世では悩みがいっぱいある。生きている限りいろんな問題があります。しかし神様はもうすでに世に勝っています。そのことに感謝したいと思います。神様と出会って自分たちの無力に気づくと思います。自分の力のなさに。だけど今は神様の愛、許し、力によってキリストと共に生きていることを心から感謝したいと思います。この栄光から栄光へと、まあ、私たちはイエス様に似た姿へと変えられていく。変えられていく時っていうのはすごく苦しいと思います。そんな楽じゃないと思います。嫌な道も通り、痛い道も通り、悲しい道を通り、でもその通る道の中で私たちの人生が完全に保証されている。神様の許し、またその天国の永遠の命が保証されている。神様を知らない人たちが歩む人生と神様を知った人たちが歩む人生っていうのは180度違いますよね。私たちは完全に永遠の命が与えられている、その保証があるまま歩む人生と、それがないまま歩む人生っていうのは全然違うと思います。またその一人一人の心の余裕っていうのかな。今日このメッセージを作る時にですね、僕が昨日ですかねの9時ぐらいからずっと教会で泊まってメッセージを作ってたんですけど、全然何もできなかったんですよね。どうしたらいいのかっていうのが、何を語りたいのか神様が全然分かりませんでした。そして寝ました寝ました。そして起きた時に福園さんが蒼天今日は来てくれはったんですよね。でまあ大志くんちょっと上で休んだらっていうふうに休んでたんですけど、でも休む暇なんてないんですよね。メッセージも作らなあかんの、休んでる暇がない。でも休んだらって言われて僕は休みました。そして起きました。そして福園さんがコーヒーを作ってくださいました。その瞬間僕は、ああ愛されてるなと思いましたでもそのコーヒーを作ってもらっていっぱい飲んだ後、やる気が出てきたんですよね。すごくよっしゃいけるっていう。でもそれは本当に神様が福園さんを導いてくれて僕にコーヒーを作ってくれた。ちょっと何を言ってるんでしょうねとにかく僕たちクリスチャンにとって一番誇りとするのはイエス・キリストの十字架、そしてイエス・キリストの 十字架にかかったその姿こそが本当の新しい人ですよね。自分自身を十字架につけるっていうことはすごく苦しいことだと思います。それはそうです。イエス様はもっと苦しかったと思います。だけど先ほど言った第一のことを第一にする、神様を第一にする、肉の欲思いはその全てを捨て神様についていく、口では簡単ですが行動にするのはとても難しいと思います。だけどそれを捨てた時、それよりも倍100倍素晴らしい神様の恵みが与えられることを皆さん期待しましょう。そして第一に神様の愛を求めましょう。今日の賛美をしている時にすごくこの御言葉、このメッセージがマッチしてるなと思って、うまく伝えられているかどうかわからないんですけれど、今神様の戒めを守れるように私たちは日々毎日祈っていかなければなりません。生きている限りすごく理不尽なことで自分が責められることもあり、 100% 向こうが悪いのに責められる時もある。だけど神様はそんな人も愛しなさいと、 100% 相手が悪かったとしてもその人を愛して許しなさい。普通ならできないですよね。でも神様の愛ならできるんですよ。だから私たちは日々その愛を求めなければならない。自分たちが本当に愛のないものだと気づかされた時、自分が本当に無力だなと気づいた時、そこからがある意味本当のスタートじゃないかなと思います。自分の力ではなく全て神様に任し、自分の弱さを誇り、全て神様が解決してくださる、自分自身の力ではなく、そのことを皆さん告白していきましょう。すごくメッセージは短くなったんですけど、メッセージはこれで終わりです。ただ本当にこのメッセージを作るというのは本当に難しいです。この1週間、1日1日をどうやって過ごすかによって変わってくる。僕は前日にもう、ああしようどうしようしようって慌てたんですけど、改めてやっぱ牧師先生というのはすごいなと思います。メッセージをした方なら分かると思うんですけど、だから神様を愛して、また自分を愛して、隣人を愛す、また隣人のためにやっぱ祈ってあげましょう。祈るだけでも全然違う。祈りの力っていうのは本当にすごい、目に見えないところですごい働いてるから、10秒祈るでも違うと思う。祈ると祈らないとでは、めったにメッセージをすることがないんですけど、こうやってメッセージを語りできたことを心から感謝します。うまく皆さんに伝えられたかどうかは分からないんですけど、私たちには絶対に失望はない、絶対に希望がある、そして神様の愛を持っている。だから自分たちが良ければいいのではなくて、隣人のために祈り、また神様を知らない人たちのためにもっと御言葉を語っていきましょう。喋るのが下手くそとか、聖書の知識があまりないとか、もちろん知識はいるんですけれど、まず一番は隣人を助けてあげる。御言葉を語れなかったとしても語れるから、神様に頼ったら。どうしても自分たちでいっぱいいっぱいになってしまう、僕もですけど、今もう一度深呼吸をして、今自分でいっぱいいっぱいになったところ、今日この聖日礼拝で一回落ち着いて、一番に何をすべきかっていうのをもう一度皆さんで考え直していきましょう。では最後にお祈りしたいと思います。ハリア天のお父様、今 今日このようにしてメッセージをお語りできたことを心から感謝します。うまく一人一人に伝えられたどうかは分かりませんが、主よ、あなたの愛が一人一人に今注がれていること、それを確信しています。感謝します。またあなたを知らない人たち、またあなたを求めている人たちに対して、どうぞあなたが答えてください。そして眠っている者がいるなら、どうぞ目を覚ませするように、冷たいものから熱いものへと変えてください。日々あなたを追い求めれるように、私たちの人生、そして信仰をどうか強めてください。時には立ち止まり転ぶ時もありますが、主よ、どうぞそんな時はあなたが手を差し伸べてください。また私たちには神の兄弟姉妹がいることを感謝します。今日のこの礼拝を感謝して、愛する主イエスキリストのお名前によって祝福書をお祈りします。アーメン。